皆さん、こんにちは。社会的健康戦略研究所職域部インターネットラジオ、本日もお送りしていきます。ナビゲーターを務めます、社会的健康戦略研究所で理事をしております、渡辺武智です。よろしくお願いします。今回もオンライン収録を続けております。聞きづらいところあるかもしれませんが、ご容赦ください。本日は、前回に引き続きまして、地域部会の運営をしていただいている、コードブック株式会社の細野貴文さんにお越しいただきました。細野さん、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では細野さん、前回コードブックさんのお話をお伺いしましたので、今日は社団での活動をお伺いしたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。
はい、
まず細野さんが携わっていただいているのが地域部会というものになるんですけども、ちょっと地域部会知らない人たちもいらっしゃると思うので、どんな部会なのかご説明してもらえますか？
はい、承知しました。社団の中では、これまでずっとその研究であったりとか、勉強会っていうものをしたりとかですね、自分たち そのサービスを磨いたりとか、経営についてどう紐付けるかとかっていうものを、ずっと検討されていたというふうに思ってますと。それを、じゃあいかに社会実装して、社会性および経済性っていうところを担保するような仕組みを作るのかっていうところになっているのが地域部会かなっていうふうに思っております。なので、導入して難しかったですとかっていうものをフィードバックしたりとか、でそれを PDCA 回して改善していくような、その現場を司るような部隊が地域部会になってくるのかなっていうふうに思ってます。
はい、ありがとうございます。今、地域部会を運営していただいているメンバー構成みたいなものってどうなっていらっしゃるんですか？
はい、メンバー構成はですね、リーダーに浅野代表理事で、その下に地域部会の、コリーダーみたいな、サブリーダーみたいな形で浜崎というものがいて、で、そこの横にそのサポート、PMO みたいな感じですかね、で細野が入っているという体制で、ここにどんどんその共感いただける方たちが入ってくるというような形で回してます。
ということは、実質、浅野代表は置いといて、お二人で回している状態ですか？
そうですね。実質、今のところは、ただ、経営、またはプロダクトの皆様にご協力いただいているので、どんどん巻き込んでいければなというふうに思います。
職域部会の方は、ユニットごとに分かれて、こう研究員を募集してやってるような状態なんですけども、地域部会っていうのは、どんな形でこう参加できて、どういうふうに活動していけるようなものになるんですか？
はい、地域部会は今年がなんと1年目で、立ち上げ時期っていうのが、位置づけです、今年の。その中で、地域部会を広めていくためにはどのような会員の種別がいいのか、またはフィーの取り方がいいのか、またはどのような情報を提供するのがいいのかっていうところは今年考えていこうということで、今年は全ての方たちには準会員っていう形で会員になってもらって、でその会員の皆様と来年度、本会員、地域部会の本会員にはこういう形がいいよねっていうものを決めてですね、で、定めていくという形式で、検討していければなというふうに思ってます。
そうしますと、すでに準会員はいるってことですか？
そうですね。準会員は今絶賛募集中で、キックオフカンファレンスとか、活動はもう始めておりますので、すでに十数社、準会員の方たちは、はい、いらっしゃる。いただいてます。
ちなみに準会員になるための条件って何かあるんですか？
はい、会員の紹介であるっていうこと、でもし、ダイレクトに興味があるっていう場合は私ども事務局に、一歩入れてくださいという形で、入り口を絞ってそこで少しフィルターかけるような形をしてます。ただ、リクワイアメントというかフィルターといってもですね、しっかり志があって、この地域を良くしていこう。それをウェルビーイング、または健康経営っていう、要は切り口で育っていきたいっていう思いのある方に、絞って、行きましょうというところで、はい、やらせていただいてます。
はい、ありがとうございます。 地域ってどんな単位を言うんですか？それもう県とかっていう単位なんですか？それとも町内会とかでもいいんですか？
はい。地域部会、今やっているのはですね、県単位でやらせていただいております。今、第一案件として、愛媛を選ばせていただいて、で、愛媛の皆様と一緒に今、その部会を作り上げているんですけど、そこでは、地域部会愛媛ユニットですね、という名前をつけて、営みを進めております。
はい、ありがとうございます。そうしますと、職域部会の中に、担当者とか経営コンサル、それぞれのユニットがあるように、地域部会の中では今のところ県単位でのユニットができるみたいな、そんなイメージですかね。
そうですね。そのイメージで動いてます。
はい、ありがとうございます。ちょっと話戻ってしまうんですけども、もともと細野さんがこの地域部会参加されたのはなぜなんですか？
はい、もともと私はROI とか VOI とかっていう観点も含めてですね、街全体でやっていくと。東京の大企業ってやられてると思うんですよ。で、どんどんどんどん広まっていってるっていうふうに思うわけなんですけど、やはり地方に行くとですね、まだそこの領域まで考えられていなかったりとか、どういうふうにすればいいのかわからないとか、まあなんか一社やってても微妙だよねとかっていう話があってですね。そういった意味で、ここにそのまとまりをその県とか地域っていう単位で作って、で、そこの皆様と一緒になって皆様が活動するようになっていくと、これ全域に広がっていくんじゃないか、津々浦々に広がっていくんじゃないのか。で、いろんなその労働局であったりとか、協会憲法とかですね、国法とかって言われるその領域、今で、一緒にスクラム組んでいけるんじゃないのかなっていうふうに思って、で、話を、まあ、進めていたところ、まあ、やっていきたいっていう企業様が、私たちのそのカンファレンスを見て、あ、企業様じゃなくて、やっていきたいっていう方がですね、愛媛の方が出てきて、で、コンタクトを取ってきて、で、僕が愛媛に説明に行きましたと。その活動に関してどんどん進めていきたいっていうふうに思うし、まあ、それと一緒に、そのカンファレンスに出てた浅野さんのお話とかもお伺いして、ああいう考え方がどんどん広まっていけばいいと。いうことで、合意をしてきたわけなんですね。で、確かにそうだなと。確かに、コアとなる、要は考え方っていうものがあって、で、枝葉があればいいなと。いうことで、まあ、すぐさま浅野さんに、ご相談差し上げて。で、細野の会社で、これを進めていくっていうよりは、社団の考え方っていうものをコアに添えて、事務局的にサポートするので、愛媛を社団のユニットとして、でやっていきたいと。そうすることによって、経営コンサル部隊とか、事業者ユニットの皆様とかの、ご知見とかも入れられるし。で、そこにアクセスができるようになっていけば、愛媛は良くなるんじゃないのかと。いうふうに思ってですね、浅野さんに相談させてあげたというのが、まあ、きっかけですね。
じゃあ、もう、細野さんが浅野代表を動かした部分が結構あるってことですね。
そうですね。手前味噌みたいな形になっちゃいますけど、はい。浅野さんにもうやっていきましょうっていうような形で、はい。生意気にも言わせていただいたっていうのがきっかけですね。
ああ、いえ、ありがとうございます。いや、その辺がちょっと気になっていたのが、まあ、もともとその社団が立ち上がってきたときに、まあ、地域部会っていうのは後からスタートしますよっていうのを聞いていて、なんかもっとイメージ的には、まあ、高齢者とか、そういったところがこう中心に行われるのかな、みたいな印象を持っていたんですけども、去年あたりから話がなんか随分変わってきたなって気がしたんで、なぜかなってのは気になっていたんですよ
。ええー、なるほどですね。はい。
いや、やっぱり、地域の活動っていうのは、やっぱり働いてる人たちっていうのを中心にやっていくと、もっと活性化するんじゃないのかなっていうのが、まあ、細野さんのお考えとしてもある部分なんですかね。
そうですね。地域っていうふうになってくると、地方創生とか、多分地域貢献とか、結構会社の貢献とか会社の CSR じゃなくて、地域っていう単位で、やっぱり思いと共通ゴールがあるんですよね。なので、その地域っていう意味で、要は高齢者とか、その切りはあえてカットしないで、で、企業とか様々な団体が中心となって、大学とか中心となって、地域貢献っていう、地方創生っていう、その二つの目的のために、ウェルビーングという領域からトライしていくと。 それがかなり大きなモチベーションになるっていうのが地域のいいところだと思います。
うん、確かにおっしゃる通りで、その東京をはじめとした都市部ってあんまりこうその地域性ってそこまで気にすることがないですよね。
そうですね。
うん、それに対してやっぱり地方の地域に根ざしている方々ってその土地に対する土地に対するっていうんですかね、その風土とかそういったものに対するこだわりってやっぱり都心部の方じゃ計り知れない部分ありますよね。
そうですね。やっぱり地域地方にやっぱり貢献したいとか地元が好きだとかっていうのってもうすごく聞きますし、その気持ちとかそのパワーって大きいと思うんですよね。
うん、
逆に僕はもう東京生まれ東京育ちであんまり地域密着はしてないのでまあそこは分かんないところだったんですけど、実際に、そこに伺って、でその皆様のお話を伺ってみるとやっぱり熱い思いがあると。
うん、
でその思いをじゃあ実現しよう、一つウェルビーングという形で実現していきましょうっていうので動いています。
はい、ありがとうございます。愛媛のお話が今回最初にあるということだったんですけども、もともとその愛媛の方でそういった活動が他の地域と違ってなぜこう愛媛からこうスタートしていったんですかね。
はい、もう本当にタイミングだったなっていうふうに思うんですけど、コロナ禍においてですね、一時期そのカンファレンスとか止まっている中で、ウェルビーングっていう切り口で新しくカンファレンスをして、で発信していかなきゃいけないっていう思いが強くあってですね、当時2020年度、でその時に私主催で立ち上げたカンファレンスに浅野さんもご招待させていただいて、でご講演いただいたんですね。でそれにたまたま南海放送っていうテレビ局放送局の方がいらっしゃってくれてですね、でぜひこの取り組みっていうものを愛媛でもしていただきたいと、で愛媛にはこういう素地があると、健康系またはそのウェルビーイングっていう観点で数社、まだ立ち上がっていないんだけど頑張って何かを立ち上げなければならないっていう動きもあると、それを踏まえて紹介させていただきながら愛媛での活動を検討してほしいっていうことで、それがきっかけですね。
そうしますと県のなんていうんですかね、県庁の方が言い出したってことよりもその地域の企業が言い出したっていうことになるんですか。
そうですね、地域の企業がイニシアチブを取っていただいたと。
ということはこの地域部会県単位で活動するからって言っても、その県庁とかが主導権を持ってやることではない。
そうですね、あくまで行政は私の中ではですね、まあ、行政はバックアップだというふうに思っております。 SDGs とか MDGs とかっていうのも、まあ、一緒だと思っていて、やはり行政はバックアップで民間が主導して世の中の価値観とか変えていくんじゃないのかなっていうふうに思ってるんですね。ですのであくまで企業民間団体が中心、あくまでその大学とか学生の人たちが中心となって、で前に進んでいくっていうのが必要なんじゃないのかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。そうするとこの愛媛の活動もそういった自治体とかはバックアップの立場で携わってますか。
そうですね、ご協力いただくようお願いして、でいい返答をいただいてます。
はい、じゃあちょっとその愛媛の活動も実際始まっているわけですが、ちょっと今日現在というところで、まあ、どんな状況なのかとかお話しいただけますか。
はい、愛媛はですね2020年度にお話をいろいろ具体的に進めていって、2021年度の5月に立ち上げて、で幹事社5社で四国経産局とか経済産業省とかがですねバックアップいただけるっていうことで立ち上げをして、で6月4日にキックオフカンファレンスを開かせていただいて、でそこでこれからこういう活動していくぞということを発表させていただいております。でやはり地域資源とか地域特有のものを見る必要があるよねっていうことで、その後、松山市の方々、市長の方々ですね、松山の課題とかをご共有いただいたり、松山の保有している資源とかを、まあ、少し見せていただいたりしてですね、で愛媛の、まあ、簡単な調査っていうものをさせていただきました。でそれと同時に 今度は愛媛の企業様、ウェルビングトランスフォーションと我々呼んでるんですけど、しっかりと要は社団の考え方に基づいて、で自分たちの健康経営を推進していく、または見直していくっていうことをしながら、彼らが愛媛の中で健康経営を推進しているモデル企業として、まあ、ブラッシュアップしていくような、そんな活動をしていこうということで、7月の29日を第1回目としているんですけど、全、まあ、6回プラスアルファの研修を今年、やっていこうというふうに思ってます。でその研修は、毎月1回の開催で4時間ほどを想定しています。でそこには今は10社プラスもう少しですね、マックス15社集めようかなというふうに思っていて、でそこで愛媛のモデル企業、健康経営に関してのモデル企業になっていただいた方たちが力を合わせて、コラボヘルスを作っていこうと。でそのコラボヘルスを作ったら、その周辺の取引企業であったりとか、その、まあ、周辺にいらっしゃる中小企業、または参加に取り組んでいきたいっていうような大学とか病院とか、まあ、様々な、まあ、団体を巻き込んで、みんなで健康経営をしていくような、町こぞって健康経営をしていくような、そんな取り組みをしていきます。で、その裏側ではやはり評価っていうところがキーになってくると思うので、どの観点で何々を、そのインプットに対してどんなアウトプットが出てくるのかっていうのを様々な観点で評価しようと。で、その評価っていうものをしっかりと、持つことによって、ソーシャルインパクトボンドの蘇生を行って、で、さらにその、初めの投資コストを下げて、で、アウトプットを高くしていくと。そうなってくると、ソーシャルインパクトボンドがどんどんどんどんいろんなところで作られて、で、この取り組みがどんどん広がって、で、ひいてはそれが ESG 投資っていうところまで昇華させていけれるんじゃないのかなっていうふうに思っていてですね。それを、愛媛を、要は一つの事例としてできてくれば、あ、ソーシャルインパクトボンドってそうやって使っていくんだとか、ROI って出しにくいって言ってたけど、そうやって出していくんだとか、あ、そんないい効果があるんだとか、っていうのがどんどん膨れていくと、例えば福岡でやっていきたい、例えば新潟でやっていきたいだと、まあ、様々な県がそれを真似してくれるんじゃないのかなっていうふうに思っていて、それをするための素地を今年を作っていきましょうと。来年はソーシャルインパクトボンドを目指していきましょうと。いうようなマイルストーンで今活動しています。
はい、ありがとうございました。この活動自体を、まあ、他の地域にも広めていくためには、どんな活動をして、どんなところで悩んで、まあ、どういうところで踏ん張ったからこそ達成したのかとか、まあ、そういうことも結構ちゃんと共有していかないと、なかなか理解も進まないのかなと思ったんですけども、その辺は、こう、割と皆さんオープンにこうやっていくことは大丈夫なんでしょうかね。
そうですね。皆さん、その地域貢献とか、まあ、数隠さず、どんどんどんどん発表して、発信していこうっていうことで、了承もらってますし、そういった意味だと、中心となっているのが、まあ、一つ放送局さんっていうのもあるんですけど、そういった社会に対して、発信することを生業としている企業さんを巻き込めたっていうのは一つ良かったことなんじゃないのかなっていうふうに思ってます。
はい、わかりました。じゃあこれは結構他の地域の方々も期待してくださいというところですね。はい。
そうですね。はい。
また細野さんには改めてある程度進んだところでまたちょっとお話お伺いしたいなと思ってまして、まあその時に細野さんがもう疲れ切ってるのか。もう盛り上がって楽しい生き生きとした状態なのかっていうのはちょっと楽しみだなと思いつつなんですけども、
前向きにポジティブになんかやれてる姿が、はい、思い描けてるとは思うんですけど、多分まあそれでも疲弊してると思うので、皆さんのお助けが必要ですということだけ言っておきます。
はい、まあ、みんなで疲弊しないように頑張ってやっていきましょう。
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ本日は細野さん2回にわたりましていろいろお話をお伺いさせていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。